男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
今日新宿の紀ノ国屋に来ましたら、入り口にドーンと学研の図鑑スーパー戦隊が並んでおりまして、いやこれはワクワクするぜって気持ちになりました。ポンです。
世の中全部歌にショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書。本一冊丸ごとを読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語っております。ということで、まず完読編ですね。前回30分読書編で読ませていただきました学びの基本、暮らしのための料理学、こちら土井善晴先生が書かれました。こちらを紹介いたします。ということでですね、前回も紹介しました通り、まあその道40年集大成にして入門の書ということで、料理について、まあ今一番日本でも人気のある多分料理研究家というかね、あのテレビで料理をする人といっても過言ではない土井善晴先生ですが、その人がまあ今回僕の大好きな学びの基本シリーズの最新シリーズということで、暮らしのための料理学という本を出されまして、まあ章立てで言うと、初めの方でまあ土井先生の料理体験とかの話から始めて、まあすごいキャリアを積んできてらっしゃるんですよ。修行先もすごいし、まあ和食、まあお父様がね、そもそも料理研究家でも料理家でもあったっていうところからつながっている話だったりします。で、第0章で料理の全体を広く見る、そして第1章料理の進化の変遷を知る、料理には日常と非日常がある、和食を考える、料理が暮らしを作る、作ると食べるは重なる、料理の利他性、そして最後に一汁一菜は念仏のようなものと、まあ、章立てて、それぞれ語られているんですが、全体を通しては、まあ、他の本でも土井先生書いてらっしゃいます。で、テレビとかでもよく言ってらっしゃるその一汁一菜というやつですね、そちらの提唱というところが結構大きな枠を取られているというところはあると思います。まあ、基本的に、まあ、一汁一菜、一つの汁と一つの菜、まあお惣菜みたいな意味合いですかね。で、まあご飯が真ん中に、手前の真ん中にあり、あ違うか、ご飯が右前か、右手前にあって、左に、左手前にあって、右手前に、汁物があって、でその奥側に一個、菜、まあ、漬物とかですね、梅干しとかっていう、そういったものがあるという、その三角形の配置みたいなのが大事ですよ。あとは汁物っていうのは基本的に具材は何でもいいんですけれども、具沢山にした方がいい、具沢山にする、まあ、基本的に、まあ、冷蔵庫とかにねあるものを切って入れるっていうのが基本スタンスですよ。あとはご飯はねしっかり盛りましょうねとか、まあ、そういうところのルール、簡単なルールはありつつ、その料理っていうものをみんな難しく考えすぎる、その手間をかけるということにいろいろとこだわりすぎている嫌いはあったりするので、そうではなくてもっと気軽に料理というもの、作るだけ、それだけでも十分、料理っていうのは十分なんだよってことを、まあ、全体を通して、おっしゃってるような感じを受けました。で、このなんかそもそもにこの、和食とかのあり方、まあ結構ねお刺身だとか、あ結構その料理をするにしても、その海外とかの料理に比べてソースを作るとか焼くとか、なんかそういうものっていうよりはすごく素材をシンプルに生かしていくようなものっていうのが多い印象ですけど、それのルーツみたいなところの話が書いておっしゃってるのは結構印象的で、そもそもにおいて日本っていうのはそんなに自然が豊かではなかったと。その結構開墾するにも大変だし、いろいろと自然災害とかにも苦しめられてきた歴史があったりするから、そもそもにおいて自然っていうものはコントロールできないもの、まあ日本のそのもともとの信仰的なところで自然を神様みたいなね、つくも神とかいろいろ道具についても言ったりしますけど、あらゆるものが神様と捉えるようなところがある、そういう自然がコントロールできないものというのを前提として考える自然中心主義っていうのがなんか日本にはあって、逆に西洋だと元からその自然がそこまで災害も多くなくって、普通にそこら辺で生えてるものから牧草が取れたりとかするっていう、あと害虫が少なかったみたいなところで、人間がどちらかというとコントロールできるみたいな人間中心主義みたいなものが欧米とか、まあ、西洋ですねところではあって、でそれぞれの風土とかそれぞれの生き方によって、それぞれの町、それぞれの場所における、まあ、郷土料理というか、まあ、地元の料理みたいな、まあ、家庭料理っていうのはね基本的にそういう風にできてきてるんだと。 だから日本においては和食っていうのは自然はコントロールできないものであるよっていう想定のままでいるので、どちらかというと自然を大切に、自然をそのまんま生かす、なるべく手を加えないというスタイルがなんか和食では貫かれてきているんだっていうことが書いてあって、なるほどなと思ったりもしました。で、まあ、家庭料理っていうものについても、その、まあ、基本的にその自然を生かすという意味では無理に難しく考える必要はそもそもない。ただ一方において、まあ、プロが出す、それこそ割烹料理とかそういうものについてはある程度お金をもらって作るものだったりするから、工夫であるとか必要だって思いますけど、そういうものを家庭料理にわざわざ持ち込んでいただく必要はない。本当にもう食べれれば十分であるという、その和食の根本っていうのは手をそこまで加えないことであるよと、ありのままの自然を生かすことっていうことが大事なんじゃないかなかということを何回も繰り返しおっしゃっていました。で、他にまあ料理はナムアミダ仏に似てるみたいなことも最後の方でおっしゃっていて、その一汁一菜というスタイルですね、これはまあ誰に言われずともまあ自分でね、一人暮らしでもやってみればいいじゃないかと。で、そういう一汁一菜を貫いていくと、自然とその人間の暮らしも、まあ、健全であったりとか滑らかになっていくよと。で、まあ、あらゆるものを一汁一菜っていうスタイルを貫くことによって、食べ物との関係もそうだし、その料理に手間をかけないことによって、家庭とのコミュニケーションとかも取れていく。そういうことによって人とのその関係性みたいなものも滑らかになっていくんじゃないかなみたいなことをおっしゃってました。ただまあ一汁一菜であればいいというだけではなくって、一汁一菜をするにしても最初の方に言った通り、左側に、ご飯物ですね、左手前にご飯物で、右手前に汁物で、奥側に一つ、まあ、お漬物とか梅干しとか、なんかそういうものを置いておく。なんかその形ですね、三角形の形であるとか、それをまあお盆に乗せるとかね、あとは食べる前に、机の上を拭くとか、そういう綺麗にして、食べるということによって、まあ、自然と人間はその綺麗なものを見ると心が落ち着くというか、心安らぐという効果もありますので、そこの綺麗にするという手間さえ、惜しまなければ、料理についてはすごく気軽に、すごくカジュアルに、まあ、汁物作って漬物用意してぐらいの感じでいいんじゃないかっていうことをおっしゃっていて、僕自身もまあ料理をするときに何らかのなんか油使って炒め物だとか、なんかいろいろと一手間加えようとしてしまう嫌いがあったりする。あとは外食するとなんかその食材が多いものを食べてしまったりするんだけど、結局なんか一番こう安心するも一番美味しいなって思えるも実はシンプルなものだったりするんですよね。丼物だったりとか、なんかそういう料理とか食べるものについての根本的なところを、本当に必要なものってどういうものなのかなっていうことを立ち返る意味でも、すごくこの和食とかのね背景、日本人の食事に対する意識の歴史みたいなものを知れたことは良かったと思いますし、日常生活の中でも、まあ、本当一汁一菜でいいんだなって思えるだけですごく楽になると思うので、これからもそういうことを頭の隅に置きながら、料理なり自分で食べることなりをちょっとやっていきたいなと思うきっかけとなった本でした。ほい、ではポンさん、何か質問や感想などありましたらお願いします。
俺が感想言っちゃっていいの？
はい、そうですよ。
そのオレンジさん的にはこれ読んでどんな風に感じたんですか？
すごく気が楽になったというかね、料理、料理をそのやっぱ栄養とかいろいろとそのカロリー計算とかいろいろ考えてしまうんだけど、うん、一汁一菜でいいって言ってもらえるとかなりやっぱ楽になるし、もともとのその日本人というか日本に生きてきた人の先祖様とかね、そういう人たちがそういう風にやってきたんであれば、あ、それでいいんだって思えるっていう、あらゆる意味でなんか気が楽になる本でしたね。
なんかよくあの先生のさ、あの、うん、番組とか見てるとさ、まあそんな測らんでもええんですよ、これね、まあ、ちょっとつまんで多いかな思ったらこうちょっと減らしてね、こんな感じでみたいなのを言ってますけど、
そう
なんか何、先生のユーモア感っていうのはこの本ではどれぐらい再現されてるんですかね？
あんまりね、そのユーモア感というか、そのかちょっと軽い感じみたいなところどころちょっとそういう狙いはなくはないんだけど、基本的に真面目なテイストです。で、やっぱりあの普段のあの番組の感じだとやっぱ受け取れない、そのやっぱ積み重ねというか、ものすごいやっぱ見識がある方なんだなってことを、こういうふうに本の形になると改めて実感するっていうところありますね。すげえなという、知識の幅が
ちょっと違うなってこのおじさまって感じがしますね。
まあそれをお首にも出さず冗談ばっかり言ってるみたいな、うん、そういう。
そう。だからすんげえ難しい料理もできる人なんですよ、この人。本当に。なんだけど、それ、うん、これでいいんだよって言ってくれるっていうのは、すごくなんか、はいはい、説得力ありますよね、やっぱりね。うん、
なるほどね。なんかあれだね、ちょっと精神的なこう、あの、緊張感をほぐしてくれるね、うん、料理に対する向き合い方、
ね。そうですね。うん。これでいいんだよなっていう、うん、感じはすごく受けましたね。
じゃあね、バンバンこれからも料理をお姉さん作るということですかね。
はい、11歳、汁物作ろう。うん、はい、大事です。
ありがとうございます。
続きまして30分読書ですね。今回は、また小説に戻ってまいりました。なんかこの度ですね、三島由紀夫賞というのの候補が発表されまして、なんか僕が読んでる水と歴ってね、藤原ムーさんという方が川出書房から、川出書房のあれか、文芸賞かなんか取ったやつだな。あと旅する練習っていうこの前の芥川賞の候補になった作品の2作品が選ばれているので、なんか合計5作品選ばれてる、候補に選ばれてるんですけど、なんかせっかくならここで読もうかなと思って、これでこのスケジュールで読めばなんか選考会までに読めてなんか比較できて面白いかなと思って、今回はですね、彼岸花が咲く島という方の本ですね。李金宝さんかなという方が書かれた小説を読み始めてみました。なんか説明書きでは、流れ着いた島では日本語と女語が話されていた著者の新境地ということで、序盤からちょっとですね、言葉の使い方とかが結構変わっている感じ。ノロの服を着てる、あーリー、二来かなより来下にあらずまーとか、ここは島やーとか、島と、まあ、なんかとある島に、ある少女が流れ着いて、それでまあそこの島に住んでる人たちと出会ってっていうくだりが序盤に書いてあるんですけど、ちょっと今のところはですね、その、語られることのちょっと変わった感じ、ひらがなと漢字と、あとカタカナが、こう、適度にこう混ぜられる、ちょっと片言っぽいですかね。言葉で交わされる、セリフの応酬とかを見ながら、でもどういう風な展開になっていくのかなっていう、今のところ出てくるのは女性だけなので、そういう女性についてのものなのかしらんとか、いろいろと考えながらっていうところで、全然まだまだ先が読めない感じではあるんですが、結構ね、ページ数も多いので、次回まで読み切れるかってちょっと今から不安になってはいるんですが、ちょっと頑張って読んでいきたいなと思っております。
はい、
ではポンさん3分読書お願いします。
はい。最近私ですね、なんか不用意に忙しくてですね、千葉に行って27時間起きていたりとか、なんかあの動物しか行かないような獣道を15分ばか進むとかですね、徹夜で本を読むとか、打ち合わせだとか、なんか写真撮影とかに出かけるとか、なんか妙に忙しくて、もうね、種味嫌になっちゃったんですよ瞬間
なんでや。
いや、もうほんとね、考えてらんないですよっていうふうに思っちゃったんで、じゃあ何読もうかなと思って、今回は絵本を読もうと思って。空の贈り物、雲を紡ぐ少年のお話という作品でね。でたまたまうちにあったんで、まあ、読んでみようと思って。雲から糸を紡いで布を織る少年がいた。朝に夜に夕暮れに色とりどりの糸を紡ぎます。ある日傲慢な王様がやってきて布を織ることを命令しますが、という話なんですけど、まあ、絵本ってさ、いろんな読み方と読み取り方があるものだから、まあこれは読んでいただければいいと思うんですけど、やっぱりこの絵のタッチを味わうっていう、このぼーっと見る本って、やっぱこう絵本ならではなと思うんですよ。なんか見るとこれ油絵のような、もうちょっとなんか、絵が少し割れてるような雰囲気もしたりするんですけど、空がね、とても可愛らしく描かれていて、なんかこう内容よりもね、この絵をぼーっとただ眺めているだけで心が癒されるなということで、もうね、癒しを求めるようになったら終わりなんですけど、まあそれはそれでいいやということで、今回はあの、空をね、 こんな風な雲が上がったら面白いだろうなとかね、そういう遊ぶ時間を与えてくれる本ということで、空の贈り物、雲を紡ぐ少年のお話というのを、紹介しました。はい、以上です、
はい、ありがとうございます。では続いて30秒読書お願いします。
はい、もうね時間がないけどいいよ、30秒で終わるんだったら。これもね、いつも毎回30秒でしかやっておりませんのでね、マラソンのごとくちょっと読んでちょっと喋るを続けております。今回も独学大全、絶対に学ぶことを諦めない人のための55の技法というところから、今回は115ページ見開きを読ませていただきまして、
2ページ
だ、はい。ここにね厳しいというかありがたいことが書いてあって、自分の行動や事故の認識は極端なものになりがちである、曰く自分は何もやれていない、まあ、時間が全く何もない、逆に勉強以外は何もしていないなど、これらは認知の歪みである。行動記録を取ると認知の歪みが正せますよってことが書いてありました。
うん、うん
うん、勉強になる、
はい、なんかしたもんね、うん、なんだかんだ大丈夫だよポンさん、なんかしてるよ
いやいや、だから過剰に優しくされるとちょっとあれだよね、やばいやつと思ってるってことだよね。
大丈夫ポンさん、
大丈夫、いやいやいや大丈夫ってそんなに言わなくていいからはい、まあまあ僕は大丈夫なんですけども、まあちょっとね、はい、そんなところでございます皆さんちょっと続いてみてください。
はい、続いて読書ニュースお願いします。
最後に読書ニュースです。本がちょっと気になるニュースいくつか、まずはちょっと遅くなりましたけども、本屋大賞が決定いたしました。対象は52Hz のクジラたち、町田園子さんが受賞されました。この本はお読みになってますか？
いや、読んでないっすね。本屋大賞の本ってあんま読んだことないんだよな。あ、
そうなんだ、なんだろうね。書店も行くと、まあ当然ですけど、紀伊国屋書店もそうですし、うちの近所の本屋さんなんかももうこの本が、並んでましたね。 52Hz のちょっと青っぽい感じの本かな。親から長年にわたって虐待を受け、心に深い傷を負った女性が主人公の長編小説ということだそうですが、まあ、これをちょっと書いておかなくちゃというふうなことがあって、虐待問題に対する自分の姿勢を再確認して整理したかったというふうにありますね。まあちょっと重たい本の面もあるんでしょうけど、やっぱり書店員さんがね、選んだというところですから、面白い本なのかなというふうに。もう本当そのままですけど思いますが。ちなみに、翻訳小説部門っていうのもあるんだって。でね、ザリガニの泣くところという、海外の小説。これ、早川翔子。
これ、うちにありますわ。
はい。いろいろあってね。これ読みました？
読んでないです。
なんだよ、それ。うちにありますアピールが。
読もうかなと思って。はい。うちには悪くて読んでないです。
はいはい、というの文もあったりとか、あと超発掘本ということで、三浦淳さんの本、ない仕事の作り方、これ文春文
化。あ、これ持ってますよ。
読んだ。
うん。
どうでした？
いや、三浦淳さんの一人広告代理店とおっしゃっているそのいろんな仕事の経歴の話とか面白かった記憶ありますけどね。
ああ、ちょっと笑っちゃう感じの。
でもまあ勉強になる感じじゃない、そう、どっちかっていうと
勉強になったんだ。
うん、結構前なんでね、あんまり覚えちゃんと覚えてないですけど
はい、わかりました。ちょっとね、薄い記憶の彼方に行ったものかもしれませんけど、まあそんな感じで。
ポンさんなんて読んだ本全部忘れちゃう人だからいやいや、僕の方がまだ覚えてる方ですよ
で、その競争したいって話じゃないですか。いや、覚えてればだなと思いまして、はい、ということなので、まあ本屋大賞気になる人はチェックいただければと思います。それから、種ラジではですね、種付けのコーナーでもご紹介してます、ブックセラーズというですね、本にまつわる映画が公開されます。公開日が、世界本の日、サンジョルディの日ということですね。サンジョルディの日って意識したことあります？
最近、この数年かな、なんかバレンタインデーになぞられてとか乗っかって本屋さんが頑張ってますよね。
なんか一応そのこの日は、本と花を送り合って愛する気持ちを伝え合うように、まあ、なったって書いてあるから、もうなってんだと思うんですけど、僕はちょっとまだやったことないんだけど、これ、あれだね、好きな人に本を送るって結構ハードル高い感じするけど。
でも僕、友達の誕生日、大体本を送ってもらってたから、
ね。悔い え、でもさ、選ぶの大変じゃない？ちょっと。
全然適切なものが選べてるとは思わないけど、多分買わねえだろうなっていうの
を。え、どういうこと？その人に、その人が読んだらきっといいような本を探すみたいなことですか？
そう、でも多分買わねえだろうなって本を。で、本って別にね、いらなくなったらブックオフで売りゃいいし。
いやいや、そっちの話はいい、ね、
気楽じゃないですか。
いや、その相手を想像するとさ、いろいろ難しいじゃん。その人の知識で選ぶのか。
そう、なんか好きなものとか、どういう人なのかとか、はいはい、そういうので選んでましたよ。
そう、じゃ
あちょっと。一番でも、はい、探しやすくないですか？その、なんだろう、雑貨屋さんとかでこれは合うかなって探すより、うん、本屋さんってめちゃくちゃなジャンルがあって、めちゃくちゃな種類、いろんな本があるから、なんか一番探しやすい、その人に合いそうなものが探しやすいのは本屋だなと思ってますけどね。
なんかほら、データとして例えばわかんないけど、その人が、なんだ、何が好きだっていうと、そのいや好きなものの種類にもよるじゃん。例えば漫才のナイツが好きだって言われたら、その本はないじゃん、まああるんだけど、そういう本ポポ、お笑いポポロとかはあるけど、それ買うわけにもいかないでしょ、でそうすると今の話聞くと、そういう本系の趣味がある人がオレンジさんのお友達にいたのかなとか、そういう想像とかしますけどね。
いや、それと本読む読まないに関わらずって感じでしたけどね。
あ、そう。例えば何とかあります？選んだキーワードみたいな。
例えばなんだっけ、それも結構昔の話だから
な。だから動物が好きとかだったら、まあなんかちょっと軽めの動物にしてね、最近だと残念な生き物みたいなのとか、そういう、でもこんなんじゃないんだよね、きっと。もっといい感じなんだよね、チョイスとしては。小説とかさ。
小説は難しいな。小説はかなり難しいから。
はい、ちょっと豆知識的な本とか流行りの、
だと思います、
だと思います。忘れちゃった、
忘れちゃった。何を言ったかな。
はい、まあまあね、そんな習慣の、ある日という、まあ、この4月23日から公開のブックセラーズ、まあ、この映画自体も面白そうで、本っていうね、物を感じるっていうことの魅力もちょっと伝わってくるような作品なので、まあ、こんな作品も上映しますというお話でございました。はい、ということで、はい、と読書ニュースは以上です。
はい。30分読書以上でございます。今回は監督編として学びの基本、暮らしのための料理学。そして30分読書編として、李金宝さんですかね。彼岸花が咲く島。そして、3分読書ポンさんからは、空の贈り物、雲を紡ぐ少年のお話を紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
今日のね、紀伊国はとっても良かったんですけどね。ただちょっとあの昼間に、こう、バーッとこう、学研の辞典、図鑑シリーズ置いてあったから、一切子供がいないからね、結構観光でちょっと寂しい気持ちだったんですけど、僕はぜひ赤レンジャーのね、表紙を手に取りたいと思っております。ポンでした。
種ラジ、また。